スタバ太郎と
稲沢の
腐りかけのみかん
カッコカリどうしたの
カリカリカリカリカリカリカリ。こんにちばんはのおはようさん、双葉太郎です。
はい、謎です。こんにちは。
はい、というわけでございまして、
はい、
今日は日も改まりまして8月11日。
はい、
来年からこの日はなんかあれだね、祭日になるらしいね。
そうね、
うん、
あの山の日、
うん、
はい、
まあ、関係ねえよっていう人もまあたくさんいらっしゃると思いますしね。
はい、
年がら年中こうスーパー空いてますし、うん、だいぶ変わったよな、昔はな。
変わったね。
うんうんうん、まあそういうことも、まあ、あるんですけどね、
はいはい、
夏の暑い盛り、本当に体気をつけてくださいね、うん、皆さんね。
はい、気をつけてね、は
い、というわけで、今日のプログラムなんですけれども、うん、ちょっと考えていることがありまして、27回、
はいはい
はい、戦後70年ということで
話しましたね。
一応バカなに話させていただいたんですけれども、まあ、4つに分けますというのはちょっとあの前回だったかな、前かな、まあ、忘れちゃった。ちょっととりあえずあのお断りはしたんですけど、まあ着手しなきゃ何ねえねえと、うん、いうこともありますんで、とりあえずは我々はまあ比較的コンセンサスを得たですね、自衛隊と戦争、これについて前半ちょっとお話をしていきたいなと。はい、
はい、
で後半はガラッと変わって双葉太郎で遊んじゃえ第3弾、双葉太郎に憑依ドン、これでいきましょう。
はい、
またやってまいりました。
うちらが好きなんですね、これ、
はい、僕が言いたいだけなんですけどね。
はい。
というわけなんですけどね、
はい、
平野さん元気ですか？
元気だよ。
あ、本当、うん、
いやだから、いやネタがネタ的にネタだから、うん、あのね、俺のバランスがこう保たれるようなあ内容になるといいなと思うんですけど ね、
あの稲造様はもうな、うん、再三言うんですけど、オカルト好きで見えないものが見える上にライトウィングなんですね。
はい、
はい、なのでこうともすればね、あの私双葉太郎は暴走特急ぐらいで済みますわ。まあ言うても暴走特急と言いましても線路の上を走ります、
うん、
とりあえずは、
はいはい、
この男はね、火をつけますとトマホークですからね、
はい、
空間を飛んでいきますんで、
はい、
宇宙空間も飛びますんで、
あのだからあれだよ、政治問題思想問題で絡ませてきたら、やっぱりちょっとあの それだけに勉強してるんで。
そうなんですよ、相当知識と勉強とね、やってますからね。
はい、
もう本当にフェイスブックで一言書くだけで大炎上するという男ですからね。
はい、でも、間違ったこと書いてない
んですよ。もちろん、もちろん、もちろん。で、そこも含めてね、これはまた、ちょっと、なんですかね、昨日のニュースだっけ、
はい、
安保法制の反対派にまつわる話で、
うん、
堀江社長、
堀江貴文さん
の方が、まあ、発言をされて、ちょっとニュースになってたんですけど、まあ、それも含めて、僕も一言、ものを言いたいところもあるんですね。
はい、
それをは、ちょっとまた改めて、
うん、
まあ、次回になるのかな、ちょっとやってみたいと思ってます。
はい、
まあ、ちょっと30回近くになってきまして、ちょっとまあ、こう真面目とバカというのをこう踏まえてね、
はい、
こうやって、あと毒ですね、毒。うん、毒毒ですよ、毒毒。
うん、ね、
これをまず一発ね、こう絡めながら、楽しいクソミカをやっていきたいと思います。
そうですね。
はい、一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは前半のターム、真面目な授業。
そうですね。
授業じゃねえか。トーク。
トーク。
うん。というわけで、27回のお話をしたんですけれども、うん、まあ、戦後もう70年経ってるわけだよな。
経ったね。
うん。それは俺たちも40になるわな、
なるね、
いう話なんですけれども。まあ、なんですかね、こう自衛隊、
はい、
うん、というものが必要であるかどうかという話が、実は、もう、あんじゃんっていう話なんですよね。
うん、
だけど、未だに、やっぱりいらないって言ってる人も、現実にはいるわけですよ。
いらっしゃいますね。
なぜこう、要するに何を言いたいかっていうと、要は、なんでこういうことを議題にするかっていうことなんですよ。
はい。
うん。っていうのは、もうそれあるんだし、っていう話なんだけど、いや、いらねえっていう人もいるんですよ。
うん、
実際問題ね。で、 戦争についても、まあそら戦争しちゃいけないっていうのは、まあそら自衛隊の理論にすると戦争をやれっていう人は、まあそらもうほぼ皆無に等しいと思うんですけども、はい、ただその戦争を、過去の戦争のありましたよね、その部分と、まあ、未来起こるかもしれない戦争についてのその論理性というか、
うん、
こういうものいろんな見解があるわけですし、その国と国との見解も全然違います。戦争というのは基本的には国と国の戦争ですから、
うん、
当然日本も関係しましたし、相手もいたわけですよね。でそれでいろいろ問題が起こっているのは皆さんも周知の通りだと思います。だまあそういうことについてちょっと、まあ、2人とも大体この問題2つについては大体同じコンセンサスを得ているので、それの方向にもう一回ちょっと主張していきたいなと思ってるんですけど、
そうですね、
もうさっきから稲造さんはもうすでに2回あくびしてるんですよ。これどういうわけですか、はい、これは。
いや、あのね、違うんですよ。あの、実は3日前ぐらいから、あの、私、実は首相官邸ホームページの Facebook にいろいろ書いてるんだけど、
そうそうそう。
なんか知んないんですけどね、あの、まあ、みんな、あの、いいねしてくれてる人100を超えてるんですけど、それ以外の人たち、要は反対派の人たちがね、やっぱり書き込むんだよ。あの、ちょっと、なんていうの、揶揄することとか。
あの、整理しますと、首相官邸の Facebook ありますよね。そこに、まず、まあ、いろいろ書き込むじゃないですか、
うん、
でその一件目に稲造さんがペッとこう書いたわけですよ。そうするとその下が大炎上してるわけですよ。わかります、上げ上げで、だからね、人の何
書いたところで喧嘩すんなよ、
人ん家で戦争すんなよって話ですよ、はい、俺のまあそういうことですよ、はい、話を聞け
そうね、
5分長いな、
長い
5分長いか、
長い
5分長い、15分しかないですからね。いや、要はそういうことを書いたわけですよ、うん、もう俺のとこで喧嘩すんなと、俺の話を聞けって書いたんだよな。それで24時間大炎上してる。だからそれぐらい議論したい人はいっぱいいるのは、
俺の話を聞けは書いてないんだけど、
うん、
まあ一応さ、俺は普通に、あの、総理、安倍総理に対してお疲れ様でしたって、そうそうそ
う、
あの、慰霊の、8月のあの、なんだっけ、長崎のあの慰霊に出ていただいてありがとうございましたって書いて、
うん、
まあ、いいねの人は100を超えてるんですけど、その下にね、いろいろやっぱ最初書いてきた人がいるんですよ、その、いろいろ揶揄して、総理を揶揄してきてるから、
うん、
それについてもう、すべてに反論したんですよ。そしたら、パタッと反論、もう止まったんですよ、嫌がらせが。でもね、また右の方の、その、味方をしてくれる人までね、また火をつけようとするわけですよ。
人がもうね、本当に。
内容に対して。それでず
ー
っとね、劣勢が続いてる状態っていうのでね、もうだから、なんて言うんですかね。みんな議論好きだよね。
もう本当議論好きというかね、はい、まあそこなんですけど、まあ我々も議論するつもりはないですし、まあ当然こういう話題をするということは、
うん、
その何らかの列があるかもしれないんですけどね、
うん、
だけど、まあ僕はまあ27回に主張した通りですよ、もう言うことはないんですね、
はい、
うん、だから自衛隊ってのはあるじゃない、
あるある、
でいらねえっていうのなんでって僕は不思議でしょうがないわけ、
うん、
なんだ結局その戦争のための自衛隊じゃないんだよっていうのが、うん、まず第一の論点ですよね。
いや、要は攻撃するために作られたものじゃないっていうのが、まあ、その前提、基本前提、ね、
まあ、防衛もあるし、
ね、それ
もあるんだけど、はい、その前に災害派遣もあるわけだし、
そうね、
毎年ましてやこの日本列島ですよ、あの活火山もたくさんありますし、
はい、
地震もたくさんある、
うん、
水害もたくさんある、
うん、
もう毎年どっかでさ、ゲリラ豪雨とか言ってさ、
うん、
水害なんとかあんじゃん、東京すぐなんであの水害なんであのボコボコボコボコ出てきてさ、
まあしょうがないんだ、
ね、うん、だからそういうのも含めてもう災害派遣、まあ、消防団で手に負えねえ、警察で手に負えねえってところはもう自衛隊派遣のこう命令下るわけですよ、
はい、
ね、うん、そうするとみんな赴くわけ、
うん、
ね、東日本大震災、中越大あの地震もそうだし、
うん、
本当にね、あのみんないろんなとこで活躍してんだよ、現場の人はもうそれ、はい、現実としてあるんだから、
うん、
いらねえってどういうことだよって話だよな。
そうだね。
うん、俺は思うんだよ。
うん。
うん、だから、それは何、現実のこの自衛隊の活躍がくだらねえって言いたいのかって、揚げ足を取りたくなるぐらい。まあ、こういうこと言うとまた、はい、燃料を注いでるようで、ボワーッと行くんですけど、うん、揚げ足は取っちゃダメなんですけど、
うん、
まあ、そうも言いたくなるぐらい、やっぱり全国各地でね、いろんな命を、 きっとそこにある目の前の命をやっぱり救おうと、やっぱりこう炎を燃やしてる、それこそ心の炎を燃やしてる人たちがいっぱいいると
そうです
いうことをやっぱり前提にものが話されないと、
うん、
僕は違うと思うんですよね、
うん、
だそこのところはやっぱりしっかり思ってほしい、考えてほしいなと思うわけですし、あとまた戦争の問題だよな、これも難しいんだけど、
うん、まあ、基本前提として私は少なくともよくよく考えて書き込みをしたり発言をしたりしてるつもりなんですよ、
うん、
そこがまあだから保守的な一人としてはそれはちょっと言っておきたい、
まあね、うん、まあ保守とか、まあ、右翼とかっていうのはちょっとまた別の機会にちょっとまた、うん、整理して話していこうと思うんだけれども、そうですね、うん、まあとにかく戦争は基本的にはもう起こしちゃダメなんだよ、
ダメだよ、
ね、
うん、
だけど被害の規模っていうのかな、
うん
うん、だから大東亜戦争と言うべきなのか、第二次世界大戦と言うべきなのか、太平洋戦争と言うべきなのか、まあ、これもいろいろな議論があるので、うん、僕はあえて全部言わせてもらいましたけれども、
うん、
だけれどもいわゆる昭和16年から20年の間、
はい、
まあボコボコになりましたね、焼け野原になりました、
なりました、
うん、だ一方で僕はそこまでやる必要があったのかと、やっぱりこれ素朴に思いますよね。
あ、そう、そう、あ、どっちの
日本です、日本の出方として、
なるほど、
あんなに焼け野原になるまで、
うん、
あんなに人が死ぬまで、
うん、
あんなに原爆が落とされるまで、
うん、
粘る必要あったのっていう意見もあると思います。
なるほどね、
当然あると思います、うん、終わってみれば、
うん、
うん、だからあの戦争はなぜ起こったのかとかいろいろ考えていくと諸説いろいろあります。どれを信じても構いません、どれを勉強しても構いません、でも忘れちゃいけないのは現実として戦争はあったんだってことです。
ありましたね。
で、日本はボコボコになりました、
うん、
そして敗戦しました、
うん、
これは厳然たる事実です、
うん、事実です ね、はい、
だからこれを受け取る受け取らない、あるいは勝者側に回ってどうのこうの言うとか敗者側に回ってどうのこうの、もう勝手にしてください、
うん、
私は知ったこっちゃありません、そんなことは、
うん、
はい、あったんです。で、二度と起こしちゃならないんですってことなんですよね、
うん
うん、だからこれは僕ら二人一致した意見です。
そう、起こしちゃダメなんです。
でも勘違いしないでくださいね。僕らが今言った言葉、戦争をしちゃいけないとは言ってません。
そうです、
戦争を起こしちゃいけないと言ってます。この違いお分かりになりますでしょうか。
分かる人は分かるよ。
ここなんですよ。
そう、ここが大事。
ここなんですよ、うん、だから僕らがいくら戦争しませんって言ったって、今の戦争の質を考えてほしいんですよ、ここでね。昔、まあ、第一次世界大戦あたりは大艦巨砲主義、
そうですね、
うん、
はい、
いわゆる海戦でいう大砲、
うん
うん、まあ、巨砲、
戦艦、
ね、うん、まあ、陸上でいう大砲、鉄砲ですよ、うん、まあ、そういう戦争の時代から第二次世界大戦になると今度は、まあ、ゼロ戦が世界を席巻したんですけど、いわゆる航空機の戦争の時代に移りました、
はい、
そしてその太平洋戦争の最後は原爆、いわゆるアトミックな部分で戦争が終結しました。一応そこまでで、まあそれ以降、まあテロとかいろんなものはあったけど、まあ世界を巻き込むような大きな大戦は今のところあってません。今もしも戦争が起こった場合、どういう戦争になるか。私は勝手なんですけど、ボタン戦争って言ってます。何かっていうと、パソコンのエンターボタンをクリックするだけで戦争が始まるんです。はっきり言っちゃうと。怖くないですか？
うん。
思いません？
まあ、ミサイル飛ん
で、まあ、もちろんセキュリティがいろいろかかってるんで、うん、そう簡単にポチッと押すわけじゃないけど、最終的にはボタンを1個押せばミサイルが発射されるようになってるんです、
うん、
どこの国も。だから僕らがいくら戦争しませんって言ったって、向こうがボタンポチッと押したらミサイル飛んでくるんです。
飛んできますね。
そういう戦争にこれからなっていくんです、
うん、
下手したら軍隊が相手の国に行くこともないかもしれない。
そうだね。
お互いの司令部でボタンポチポチポチポチポチポチパソコンを押すだけで。
極論言えばそういう話だよ、うん。
戦争が終わっちゃうかもしれない。あ、今はそういうテクノロジーまで来てます。
うん、
で、人工衛星も飛んでます、
うん。
人工衛星にポチッとボタンを信号を送れば人工衛星から攻撃するようなシステムも今できてます。
うん、
だから本当にボタン戦争なんです。これから起こりうる戦争とすれば。ね。うん。だから、自衛隊がいてもいなくても、ボコボコにやられるときはやられるんですよ。
いや、多分そうだよ。だから、
はっきり言えば。
あの、陸上兵力同士だとさ、やっぱり人対人でしょ。
そう。
あの、だけど、人がいくらさ、精鋭部隊がこう上陸して上がったとしても、ミサイルピューンって飛んできて、チュドーンってやられたらおしまいだからね。
うん、もう正確に今5メートル前後の誤差で狙うことができるような世の中になってますんで、
うん、
もう本当に、ピンポイントで、バヒャーンともう、ボタンで押せるんです。ね。これ怖いよね。
まあね。
じゃあ、自衛隊ってのは何かっていうと、結局、よその国、本当は核を持ってる国もいっぱいあります。それも別に撃つためのものじゃありません。基本的には自分の国は持ってるぞっていう、まあ、動物でいうところの威嚇ですよ。
うん。
うん。そういうもんです。で、日本は、この間、あの首相も長崎でおっしゃってましたけど、核は持ちませんと。
言ってたね。
はっきり明言されてました。
安倍総理が。
はい。うん、で、安保っていうのは何かっていうと、攻撃された場合の安全保障を確認するものですよと。
うん、
これは必要か必要じゃないか。これは諸説いろいろあると思います、
うん。
し、できた経緯は僕も確かに 100% うんとは言えません。だけど、今の現状として、1950年代の戦争の形態と今の2015年の戦争の形態を考えると、もう今や必要か必要じゃないかって言ってる場合じゃありませんと僕は思うんです、戦争については。だからそこを考えてほしいっていう思うわけ、うん、だから今スマホとかペペペってあるわけでしょ。下手したらあれだよ、スターバックスのコーヒーでさ、コーヒーピッと飲みながらタブレットピッと開いてピッと押したやつが原爆だってするんだよ。
まあまあ、ミサイル飛んだり
可能なんだよ。
爆発したりするかもしれない、
ね、そうだよ。どっかの指令所でやることないんだよ、うん、スタバでもできるんですよ。ミサイル撃てるんですよ、撃てる人が撃てば。
まあそうね、あの携帯型の
さ、そうだよ、
装置っていうのはあるでしょう
けど、ね、そうだよ、うん、セキュリティの暗証番号の解除さえ知ってる人がポチッと押せばどこでもいいんですよ。岩田屋でもいいんですよ、
うん、
駄菓子屋でもいいんですよ、
まあまあまあ、そうですね、
そういうことなんだよ。コンビニでもいいんですよ、
うん、
どこから始まるか分かんないってことなんだよ、うん、本当に今のテクノロジーはそこまで来てるわけですよ、この60年間で、
うん、
ね。だから安保って、まあ、昔はそういう闘争があったよ、50年前とか
安保闘争ね、
闘争、はい、でも50年前の戦争のテクノロジーと今のテクノロジーはもう月とすっぽんもいいとこですよ、
うん、
だからその上で考えていかないで、考えてるんです、考えてる人はちゃんと、
うん、
で持ってる人がやっぱり理性モラルを働かせて抑制しなきゃダメなんです、
うん、
そのために必要なんですということなんですよ。だから予防接種、
だからあれだよね、例えば泥棒がさ入ってきた時にさ、
セコムしてますか、
そうそう、セコムなんだよね、
うん、
わかりやすく言うと
ということなんですよ。
自衛隊は俺はセコムだと思ってる
けど、うん、鍵かけるでしょ、
うん、
それと同じことなんですよ。だから結局起こるべくして起こるんであれば、うん、もうそんな自衛隊とか何なのかんなの言ってる場合じゃないというわけなんです、
うん、
でこれが憲法に触れるかどうかっていう問題も、
うん、
憲法学者が言えばいいじゃないって僕は言ってたんだけど、
うん、
まあ、そういう議論もあるでしょう。だけど僕は合憲だと思ってます、
うん、
はっきり言って、
うん、
うん、だからやっぱり戦争は起こさない、
そうそう、起こさないのは基本だけれども備えは必要って言ってるだけなのよ、うん、
で核は非核三原則、
うん、
ね、うん、これで僕は日本は平和な国として胸を張れると僕は思っております。皆さんはいかがお考えでしょうか。さあ、というわけで後半でございます。前半がちょっと真面目に語りすぎちゃいましたんでね、
はい、
肩が凝った方、多分寝てるやつもいるだろうな、
はい、
起きろ、
はい、
というわけで、
はいはい、
後半はお待たせいたしました、
はい、
二股野郎を使って遊んじゃい 二葉太郎憑依ドンパート3、イエーイ、はい、
好きだよね。
ただ俺がやりたいだけです
けど、ね、はい、いいですよ、
はいはい、今回も、私は5人ほど、
はい、5人っていうとか笑っちゃった今、
憑依させていただきますので、はいはいはい、ね、はい、
はい、
これも調子いいですよ、
はい、じゃあね、
じゃあまずは誰も 5人限定だからね、
はい、うん、はい、じゃあ リバテこんばんは、こんにちは、
レバテ、
レバテ稲造です、
こんにちは、
はい、それではですね、
双葉龍鳳です、
双葉龍鳳総裁に、ですね、また今日もですね、ご霊言をいただきたく、守護霊様なりご本人の霊を下ろさせていただきたいと思いますけども、よろしいですか。
はい、
はい、それではね、下ろしたい人、まあ、なんかこっちで勝手に決めちゃってますけれどもね、
はい、
はい、それではですね、戦場カメラマンのですね、渡部陽一さんにね、守護霊様に、ね、来ていただくと。すいません、こんにちは、渡部陽一さんの守護霊様ですか。
はい、こんにちは、
渡部さんですかね。
そうです、
はい、渡部さんのお仕事は何されてましたっけね。
いろいろなところで写真を撮ってます。
例えばどういうところですか。
主に戦場を得意にしています。
ああ、なるほどですね。それでは渡部さんの守護霊様に聞きたいんですけど、
はい、
まずですね、渡部さん、陽一さんの守護霊様が渡部さんに言いたいこと、まあ、要は簡単に言いますとですね、本当はどういうところで写真撮っていただきたいとかあるんでしょうか。戦場が主なお仕事場ということですけど。
いつも本人にはきつく言っています。弾が当たらないところで隠れて撮りなさい。
ちょっと待ってください、それそれ戦場カメラマンとしては致命的なんじゃないですかね。
隠れて撮らないと弾が当たってしまいます。
は
い、
なるほど。でちなみに渡部さん自身は本当はどう思ってらっしゃるんですかね。
僕は戦場の生の状態を伝えたいんですけれども、テレビで出て喋った方が楽でお金持ちになれることが分かりました。
あだから最近行かれてないんですか。
そうです。
なるほど。じゃあ今後の抱負、渡部さんの抱負を、ね、お仕事に対する抱負を聞かせていただきたいんですけど、よろしいですか。
楽して儲けたいです。
はい、分かりました。渡部さんの守護霊様、お金いただけますかね。
うーちゃー、あー、なんか言ってた俺、
うん、なんかね、とってもね、打算的な渡部さんが来たよ。
あ、そうなの。あら、よく知らないからね。
めちゃくちゃ打算的だったのよね。
まあ、次の人も出てくる。あれだ
ね。あれだね。じゃあ次どうしようかな。
うん、
次はね、
うん、
不正流用問題で問題に、1、2年前になった、
うん、
野々村龍太郎議員の、ね、守護霊様を。はい、
あの、あれだろ、まあ、いや、
はい、目の前で見たらすげえ面白いんですけどね。はい、こんにちは、野々村さん。
こんにちは。
ね、いろいろ大変でしたね、今回ご失職されて。
一人大人の社会人として頑張った結果が、
はい、
まあ、残念ながらこういうことなんですよ。
はい、
でちょっと少し質問したいんですけど、よろしいですか。
はい、
どうして野々村さん温泉なんか行ったりしたんですか。
だから
どうしてですか。
なんでそんなことを蒸し返すんですか。
だからどうしてですか。
私は議員としてね、
はい、
だから議員としてやってくれよ、
はい、
じゃあ投票して、
はい、
くれたらですね、僕が渡すって言われて一体切るんですよ。命をかけてなくなって分からないだろうな。本当にもう絶対分からないと思ったけど、もうポセイドンとかやめてて、もう大体一生懸命頑張ってるんですよ。
あ、どうも、はい、
ポセイドン、
あ、どうぞお帰りください。
なんかね、ポセイドンとか言ってたけど、泣いてただけだったね。泣いてただけだった。
俺全然聞くよくりだよ。
ねえ、いくつか聞きたかったんだけど、なんか泣いてたよ。
あ、そう。うん、まあでも彼泣いてなんか何言ってか分かんなかったもんね。
ねえ、
まあしょうがないよね。まあ
面白い人だったね。
まあ守護霊さんもきっとだからそういうことなんでしょうよ。きっとね、
だと思うよ。うん、うん、多分ね、守護霊様もね、野々村さんのことをね、多分理解してないんだよ、多分よく。
そうね、理解できないんだろうね。そう、まあまあ、あると思うよね。
はい、じゃあ。
まあ、何でもいらっしゃい。
はい、じゃあ、3番目なんですけど。
あと3人だからね。
そうだよ。
うん、
西部警察の大門圭介さん、お願いできますか。
おい、
はえ、
3発目から何、格いっちゃう。
いや、ダイヤ。ダメ、ダメ、
もう、ダイモン。ダイモン、ダイモン、コウモガイだ、ダイモン、ダイモン。
こんにちは、月刊レバテーの稲造と申します。大門圭介さんの、ね、守護霊様でいらっしゃいますか。
そうだ。
まさに大門さんですね。大門さん、じゃあいくつか質問に答えていただいてよろしいですか。
いいだろ
う。あ、手短に。ありがとうございます。うん、じゃあ手短に。大門先生、なぜですね、
うん、
いつもショットガンとかあんな簡単にロッカーから出てくるんですか。
あ、おう、チョコレート持ってこい。
ちょっと待ってください。それ、違う回ですね、それね。
うん、
はい。わかりました。じゃあしょうがないな。うん、じゃあ2番目の
質問。リ
キ、うん、!2 番目の質問いいですか。
リキ、
え、2番目の質問いいですかね。はい。大門さんが一番怖かった方いらっしゃいますか。
課長。
課長ですよね。はい。じゃあ3番目、最後の質問ですけど。
あ、そう、チョコレート持ってこい。
あ、いや、大門さん。それ違う回なんだよね。はい。じゃあ大門さんです
ね。最初は書い
てるよ。ですね。大門さんの。
お前も好きだね。
はい。西部警察、どう思ってました。
軍隊。
そうですね。
うん。
はい。では、お帰りください。
西部署は、剣、サバに持ってこい。
いや、帰りください。
行け、
帰れ、
行け、
帰れ、
行け、
帰れ。
うわ
ぁ。あー、いか、大変だね。なんかね、なかなか帰らないよ、大門。しょうがねえなー、しかし。はい、じゃあ次。
はい。
次ね。じゃあ次は。
同僚です。
あ、双葉先生、じゃあ最、あと二人ね。行こうか。クレヨンしんちゃん呼んで。もう俺もどうでもいいくなってきた、少し。クレヨンしんちゃん。
パニック、パニック、パニック、みんなが慌ててる。おほほい、俺はルロハラしんのすけだぞーい。
あ、しんちゃんこんにちは。
おい、
お父さんのことどう思ってんの。
ねえ、親父はねえ、俺に似てねえ、ちょっぴりしてるかな。
じゃあお母さんのことは。
2歳、
うん、
2歳、妖怪ケチケチババーン。
じゃあ最後の質問いい。
おい、
しんちゃん好きなタイプどんな子が好きなの。
お姉さん。
どんな、
お姉さんは、
どんなお姉さん。
お姉さんは、うん、お尻がプリプリープリプリーのお姉さんが好き。
あ、なるほど。
うん。でも、いざとなったら家族をお助けするぞ。
で、双葉さんはどんなタイプが好きなのかな。あ、帰ってもらいましょう。じゃあね、さよなら、しんちゃん。
あ、どうぞ、ちょっと。
はいはい。ちょっと今の動揺っぷり、ちょっと好きでした。はい。
お前なんか言ったな、今。
え、なんで言ってないよ。はい、じゃあ最後にね。
覚えとけ
よ。最後に。
最後にじゃねえよ。
動揺してるけど大丈夫。
本番中にそういうこと言うんじゃねえ
よ。ああ、そうかそうかそうか。最後にね、じゃあいいかい。双葉龍鳳先生大丈夫ですか。
俺さ、はい、ちょっと言わせてもらっていい。
いいよ。
あのさ、うん、そういうさ、うん、さ、
うん、
俺これこの回好きなんだけど、
うん、
かなりこのテンションと集中力をだな。この高めてやるわけだよ。
わかるわかるわかる。
こう言ってることわかる。
わかるわかる、
はい、でそういう時にさ、こうさ、
はい、
ボソッと巣に戻すようなことをさ、
うん、
こう言うのはな。
いやー、だから、いや、だから、俺はあれだよ。俺は別に、双葉、あれだよ。双葉さんのね、どんな女性のタイプの傾向があるのかなっていうのを聞きたかっただけであって、だけよ。
いや、だから、おとなし京子さん
だよね。
うん。
うん、そこでなんでそんな動揺してるのかなって、ちょっと思ったりして。
覚えとけ、この野郎、あんたに。
まあ、でもね、面白い感じ、よかった。よかった。こう動揺っぷり好き。
うわ、なんか、すっげえ汗出てきた。
なんか変な汗出てるよ。
うん。
うん、
え、
じゃあ、おい、俺はしんのすけだぞ。
はいはい、次行くよ。
おい、バイバイ、プリプリプリプリプリプリ。
はい。
じゃあ次行くけど、どうする、もう一個やる。はい。じゃあもう一個だけやるか。じゃあ気を取り直して。
はい。
もう一個だけ行くよ。
はい。もう何でももう、なんか。
はい。じゃあ、こんにちは。月刊レバテーの稲造と申します。
レバテーね。はいはい。
じゃあ、ドラえもんの例を。ドラえもんの例をお願いします。
のび太じゃなくてドラえもんね。
ドラえもんだよ。
ドラえもんね。オッケー。
はい。 ドラえもん、
どこでもドア。
ちょっと待って、逃げようとしてるでしょ。逃げようとしてるでしょ。
タイム。タイム風呂敷。
じゃあ2番目、わかった。2番目。うん、どれも、例えばさ、うん、俺思うのよ。例えば、その、のび太くんにすぐ道具渡してさ、うん、甘やかすじゃん。ね、
甘やかしすぎかな。
だからのび太が成長しないんじゃないの、うん、どう思ってる。
じゃあもっと現実的なものあげた方がいいかな、うん、じゃあそういうのび太くん今日いないからさ、うん、そういうジャイアンにいじめられたのび太くんになってくださいよ。稲造さん
が。
じゃあちょっとやって
みよう。で僕がちゃんと考えて道具を出すから、うん、
分かった。じゃあ
僕それが本当にいいのかどうか教えてくれる、う
ん、リスナーの人にも判定してもらってもいいし、まあ、もうじゃあやってみよう。俺ね、じゃあよくさ、
ドラえもん
の中にドラえもんに泣きつくのび太をやるから、
うん、だってしょうがないんだ、22世紀はそれが普通だからわからないんだよ。
分かった、
お願いします。
分かった、
じゃあ行くよ、うん、のび太の役やるよ、うん、じゃあ
ドラえもん、ガチャ。
どうしたののび太くん。
またジャイアンにいじめられちゃったんだよ。なんか道具出してよ。
テケテケ金属バット。
ちょっと待てよ。おいおいおいおいおいおいおい。
ダメ。
金属バットでどうすんだよ。
これでジャイアンの。
撲殺かおい。ダメだよ。
ダメ。
ジャイアン殴るんだろ。
死んじゃうだろよ。
ダメか。
あ、ダメ。
じゃあもう一回ちょっとやってみるから。
じゃあね、
今度しずかちゃんにこう、うん、なんか嫌われそうなのび太をやるから、うん、道具出してよ。
いくよ、
しずかちゃんの、しずかちゃんに嫌われそうな時のの
び太の、
のび太くん、のび太くん、
いくよ、
うん、
ドラえもん、しずかちゃんに嫌われそうだ、なんか毒出して助けて、
でけでけ迷惑メール。
あ、ちょっと待って、
おいおいおい、ストーカーじゃねえかそれ。
あ、じゃあダメ、
ダメ、迷惑メール送っちゃ
ダメだから、
しずかちゃん。ダメなの、最近流行ってるって聞くよ。
流行ってるけど。
俺
それ双葉太郎だけだろうよ。
俺
い
や
いや、もういいよ、帰るよ。
もう一回だけ最後にチャンスちょうだいよ。スネ夫がさ、お金持ちでどっか行くときにさ、うん、いつものび太くんがほら、泣きついてくるじゃん。外国に行ってる僕も行きたいってさ、そういうときに僕甘やかしすぎてると思うんだ。だから、そのときもちょっとやってよ。
わかった。
お願い。
じゃあ、のび太の役やるよ。
うん。
ドラえもん、
うん、
スネ夫がいつも海外旅行に行くってね、僕にね、いろいろ言うんだよ。僕もどっか行きたいよ、ドラえもん。
どうしたのよ、そんなことがあったの。
わかった。
テケテケン、ファックス。
おい、
どこも行けねえじゃねえか
よ。いや、ファックスでいいなって書いて、その裏側の紙をこう、糊で留めて、ずーっと24時間ぐるぐるぐるぐる回したら、ファックスで延々と出てくるよ、こうやって。ほら、ビーって。
ドラえもん、もう書いてください。
さよなら、どこでもドア。
疲れたでしょ、ごめんね。あ、なんかちょっとね。
はい、エンディングでございます。
はい、お疲れ様です。これ
ほんとね、体力使うんですよ。
はい
はい。でも双葉太郎元気です。
元気だね。
元気です。
はい、
はい、いやでも結構ドラえもんちょっと結構自分で言ってたのも面白かったな。
いや、俺金属バットよかった
よ、ね、
リアルドラえもん。
もっとさ、悪ドラえもんとかさ、うん、なんかああいうのやりたいな。
ワルドラえもん、怖えな、うん、なんか。
ワルドラとかさ。
ワルドラ。
昔ね、あれあったんだよ。ダウンタウンじゃない、爆笑問題のカーボーイの中で、うん、コーナーがあって、うん、ワル円楽っていうのがあったよね。
ワル円楽？
ワル円楽。
なんかすごそうだね。
昔のほら、先代の円楽さんが司会やった時に、
はい、
円楽さんがね、司会するんだけど、この円楽さんが悪いの。
うん。
うん、ものすごく。うん。登場員はいいんだけど、
はいはい。
うん。うん。ものすごいこと言うんだよ。
なるほど。
うん。もう最後の方なんか、好楽さんのこと、おい、ピンクピンクって言ってたからね。
大丈夫な、ピンク呼ばれかよ。
山田くん、ピンクつまみ出してとかね。
着てる服の話。
むちゃくちゃなこと言ってました、
ね。むちゃくちゃないね。
もうあのね、悪円楽のコーナーね、布団にかぶってクックックックックって笑ってたんで。
なるほどね。
そういうのがあってね。
はいはい、はい、
もうちょっとしかなかった、聞かなかったんだけどね。
うん、
悪円楽のコーナー、また太田さんがまた面白いんだよ。 声を張って、
そうね、
あれはもうのイメージがあってね、うん、ドラえもんもちょっと伊集院さんのやつをちょっとパ、ネタをいくつかいただいたんですけど、
はいはいはい
はい、はい、まあ、こんな感じでね、
はい、いやいや、
まずきっかけはこの辺でね、はい、こうやっていって、うん、そしてオリジナリティをコーナー化し出していくという、
そうね、はい、まあ、いろいろ考えてんだけどね、ちょっとね、やっぱ僕らも面白くしたいからね、練ってるのがあるんですよ、いくつか。そうそうそう、だからまだ発表できない。
そうそう、それもあるしね、やっぱね、基本は真似ですよ、うん、野球も言うんですけど、うん、基本は真似から入れと言われるんですね、うん、ピッチングフォームとかあるでしょ、投球フォーム、うんうん、あれも僕はちっちゃい頃なんかいろんな人の真似したよ。でそのうちにほら真似をする、プロ野球の選手の真似をするわけだから、うんうん、格好も良くなってくるでしょ、うん、そうするとそのここが悪いここがいいという指導ができるわけだよ、
はいはいはい、
意外と何も知らないでボール投げてごらんって言ったって、あの投球フォームできる人いないよ、
うん
うん、だからそういうところでなんであんな風にならないんだろう、どうしてこうあんな風にならないんだろうってこうけんけんがくがく試行錯誤しながら、
うん、
一つのものに到達していくっていうのは笑いも何もかも一緒なのかなと、
まあそうね、
この前半の真面目な話題もそうだったし、うん、後半もそうだけど、
まあ、ただ許していただきたいのはうちらは本当に当たり前ですけど素人なんでね、
はい、素人でございます。
そこら辺はなんか本当に大まに大まで見てもらって楽しんでもらえればいいなと思います、
うん、お願いします、うん、そう思います。
僕ドラえもり、
ね、
はい、
テレ朝、
テレ朝いじりっていうか
あれ P の方がええかな、あ、まあ、まあいいか、まあ、
いいよ、
はい、いやいや、とりあえず草美香の、はい、ここが毒というところでね、
ちょっとだけね、
ちょっとだけ毒吐きながらね、
はい、
バカペッてこうやりながら、真面目をピュッといけ、オカルトをピュッといって、だいぶこうあれだな、
うん、
当初のこの予定にこう近づいてきたな。
いや、まあ、さ、あんまり考えてはないけど、うん、一応大まかに決めてた予定に近づいては来てると思う、うん、
バランスもよくいけてると思うしね、楽しいね、
楽しいよ
これからも続けていきたいと思います。
もうね、はい、
よろしくお願いします。本当にこうお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今日もそろそろお時間が参りました、
はい、
お相手は二葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回。